ゆかスタポッドキャストへようこそ。ゆかスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいこと、この前デンバーに旅行に行ってたんですけど、その帰ってきた日にピノとピノのベストフレンドのロキという犬を、
はい、
迎えに行って二人をずっと預かってて、でそのバトンタッチしてまた今度はロキは帰ったんだけど、タニっていう別の犬が今我が家にお泊まりしに来ているので、もう2週間ぐらいずっとワンズ合宿中でですね、毎日毎日とても賑やかで楽しく過ごしておりました。
はい。
さひろさんはちょっと久しぶりですよね、なんか。
そうですね。ね。2週間ぶりぐらいですかね。はい。はい、お元気でしたか？
私は元気ですけど。
あ、よかったです。はい。はい。さひろです。そうですね。私も2週間何してたかな。もうサマータイムが始まってですね。
あ、そうだ。
もうテキサスは、ニューヨークもかな、7時半ぐらいまで明るい感じですね、うん、で朝はね、でもその代わりめっちゃ暗くてですね。
あ、そう
ヨッシー、そうですね、ヨッシーの散歩に行くのにだいたい6時半ぐらいに起きて行くんですけど、めっちゃ真っ暗という感じでですね。
6時半、
はい。まあでもだんだんと夏が近づいてきているということで、ね、楽しみです。で
も半袖ですもんね。
あ、そうですね。もう、ここ数週間ずっと半袖着てます。
結構毎日20度超えみたいな。
そうですね。なんか雨降ったりとかもするんですけど、季節の変わり目って結構雨降ったりするじゃないですか。ムシムシっとした感じの雨で。
もうムシムシ？
あ、ちょっとムシムシっとしてます。
恐ろしい。
はい、恐ろしいですね、夏が。
ねえ。はい、なんかこっちは本当なんか春、の始まりっていう感じで。
ああ、いいですね。
すごくいい季節です。さひろさんもニューヨークに来るときすごくいいと思います。
楽しみです。
なんかこのニューヨークの春とか、なんかすごいこう街の雰囲気がなんかめっちゃ良くて、
うんうんうん、
この雰囲気を味わうために辛い冬を過ごしたんだなっていう気持ちになって、なんか生きてて良かった感が、なんか街中を包み込むみたいな。
あ、いいですね。みんなが幸せを感じられる
季節、すごいエネルギーがいい感じなので、
楽しみです。
ね、はい、そんな感じで、じゃあ今週もテックニュースやっていきましょう。まず一つ目、まず Apple Vision Pro の話からしていこうと思うんですけど、CP プラスでキャノンの人と話したら、ビジョンプロのスクリーンが、解像度が高すぎて、これに見合う映像を撮れるカメラが今はないという話をキャノンの人がしていたということなんですけど、VR 用のカメラをキャノンは作ってるんですよね。カメラというかレンズか。なんか二眼のレンズあるやつがあるんですけど、でも前にもゆかさポッドキャストで話してたダンクコンテストで、なんかこれはビジョンプロ用のカメラなんじゃないかみたいな話があったりとか、そのアリーシャキーズのイマーシブの映像とか、なんかそういうのはキャノンのカメラを使ってるんじゃないかっていう話だったと思うんですけど、まあ、それでも足りないということなんですかね。
14K60 フレームに相当するものが必要、
うん、最大のレゾリューションでやろうとするとっていうことなのかな。
うん、そうですね。
イマーシブ動画で使われてた映像はレッドの 8K カメラで撮られてたんじゃないかっていうことらしいですね。でもこれはアップルが言ってるわけじゃないから、ちょっと憶測みたいな感じなんですけど、まあだから 8K で撮ってる。でも最大限やるなら 14K 必要ってこと。
そうですね。
すごいですね。いやでもそれで見れたら本当にすごそうですよね。あれで今の ね、あの、イマーシブ動画でも相当すごくて、めっちゃ感動したんですけど。
うんうんうん、もう本物を見てる感じっていう、ね、
本当に。ビジョンプロがイギリスで、スパイナルフュージョンオペレーション、つまり脊椎固定手術をするために使われたというニュースです。まあこれなんか初めて手術で使われたわけじゃないんですけど、なんか前、このなんか EXEX ってものかな ?XX ってものかな、メディカルソフトウェアを開発している会社がなんかこういうのやりましたっていうのを投稿してたらしいので、まあ世界初とかではないんですけど、まあ一応なんか前まではホロレンズを使っていたところをビジョンプロに置き換えたとのことです、
はい。これはあれですね、執刀医さんがビジョンプロをつけてるんじゃなくて、
うんうん、
助手の人が、あの、セットアップとかちゃんとできてるかとか、そういうプリパレーションちゃんとできてるかみたいなので使われたっぽい。
なんか、その、バイタルとか、そういういろんな数値とかをモニターしなきゃいけないものを、こう見やすいところに浮かせておくみたいな感じなのかなと思ったんですけど。
ホロレンズっていうのは、マイクロソフトのヘッドセット。ですね、うん。値段見に行ったら3500ドルだったんで。
あ、そうなんだ。
同じ値段なんだ、ビジョンプロとと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、あの、ホロレンズ2よりは、ビジョンプロの方が、多分画質とかもいいので、ね、うんうん、使いやすいかったんじゃないかと思われます。
なんか面白いですね。同じ値段だけど、多分話題になってるレベルが違いすぎて、なんか誰もホロレンズ高いとか言って誰も批判しないっていう。
そうですね。
普通の一般の人が全く見向きもしていなかったからっていう感じですよね。
はい。
まあでもやっぱり医療の現場でのビジョンプロとか、まあ VR 全般、
うんうん、
まあ AR もそうか。なんかいろいろとこう、活用方法がありそうで、やっぱ遠隔手術とかそういうのもね、やりやすくなったり、練習をしやすくなったりとかも絶対あると思う
ので、うん、そう
ですね。 3D で練習するみたいな、なんかそういうところで役立つのはいいですよね、技術のいい使い方みたいな。じゃあ次、これまた噂なんですけれども、あのビジョンプロのエントリーモデルが1500ドルぐらいになるんじゃないかって話かな。ディスプレイのコストを半分ぐらいにすることによって値段を抑えるということらしいです。まあ、これ、あの、宮川さんとの会でも話してたんですけど、なんか本当にこれ安くできんのかみたいなことを思ってたんですけど、ビル・オブ・マテリアル・ブレイクダウンっていうのを前回は宮川さんと一緒に見て、はい、そもそも今のビジョンプロが1542ドル、原価かかってるから、さらにそのうち456ドルが、あの、ディスプレイ、中の方のディスプレイですね、にかかっているので、まあ、結構削るの大変そうだよね、みたいな。外のディスプレイは削れるだろうけど、まあ、中のディスプレイのグレードを落とすというか、さっき言ってたみたいな、16K じゃなくて、8K ぐらいでちょうどいいみたいな、なんかそういうディスプレイに変えるみたいな感じなんですかね。でも1500ドルとかになったら結構いいですよね。
買いたいという方が増えるんじゃないでしょうか。1500ドルだったら、ね、はい、
1500ドルだったら円だと20
ちょいぐらい、
20万ちょいぐらい、
うーん、ですかね。
うん、今って3500ドルだと50万とかでしょなんかちょっとやばいですよね。
やばいですね。
円安が。なんか円で聞いた印象とドルで聞いた印象が違いすぎるから。
いや、50万だとちょっと手が出ないなという感じがありますね。
あとはそうだ、その今入ってる 4K のディスプレイがソニーのものを使っているんですけど、マイクロ LED のサプライヤーとして。だけど、まあそこが結構まあコストもかかっているし、ボトルネックになりやすいというか、そのソニーにめっちゃ頼っている状態になっているから、なんか他のサプライヤー、シーヤと BOE みたいな ちょっと聞いたことなかったんですけど、他のサプライヤーを使うことも検討しているという。ということで、まあ多分、1年2年とかそういうレベルで出てくるかはわかんない。だから多分1年は絶対出ないと思うし、2年も、ね、もうちょいかかるような気がするので、そもそもまだアメリカでしかね、発売されてないから。だからそこまで、角度の高い話ではないかもしれないけど、まあ、エントリーモデルが出るといいねということで、
はい、
楽しみにしておけばいいと思います。じゃあちょっと次、我々今今週アメリカの水曜日に収録しているんですけど、ちょっとこの後どうなるか分かりませんけど、とりあえず今日の時点では TikTok を禁止する法案が下院を通ったということでいいのかな？なんかちょっとそういう話は前からあったんですけれども、まさかこんなことになるとは、というので結構びっくりしたっていうか、なんか本当に？みたいな。
なんかいつもこういう法案は、なんだろう、リパブリカン側だけがやいのやいの言って、うん、
はいはい。
で、デモクラット側は、いやいや、まあまあ、どうどう、みたいな感じで、結局通らないっていうのがほぼほぼな、感じだと思うんですけど、
確かに
今回は
バイパーティさんだから両院
352対65っていう支持でですね通りました ね、
ね。でアメリカでは今 TikTok のユーザーは1億7千万ユーザーということで、ほぼもう人口の半分
そうですね
すごいですよね。
先週ぐらいに TikTok のアプリを開くと、
うん、
この法案に反対してくれませんかみたいなポップアップが出て、うん、はいはい、議員の事務所に反対の電話をかけてくださいみたいなので、うん、結構若者たちが電話をかけてきたっていうニュースが
ー、うんうん、
ありましたね。
あとはなんかデモというか、
あ、そうですね、
なんかクリエイターの人たちがデモしに行ったりとか、
うんうん
うん、してたみたいなんですけど、
はい、どうなりますかね。
ね、でもバイデンがもしこなんか俺まで来たら俺はサインする
そうそうそう、すごい無責任だなと思ったけど、ね、そんなもんなのかな大統領って言ってちょっと思いました上院にこの法案がも持っていかれたとしても、上院のデモクラット側のリーダーはこの法案にあんまりコミットしてないんですよね、うん、だからちょっとそこで時間かかるんじゃないかなっていうのもありますよね。
うん、なんか結構最近バイデンが TikTok アカウント始めたばかりだったりとか
そうですよね
もうなんか何やってんのっていう、
マジで。
しかも今年ね、選挙があるから、アメリカはめちゃめちゃ大事な年なんですけど、
あ、でタイミング的にそれを見計らってか、トランプは、以前は TikTok バンに賛成してたけど、
うんうん、
今はバンには賛成しないっていう話で、まあ、もしバンされたら Facebook とかに利益が回っちゃうから、それはまずいみたいな、うん、すごい敵対視してるから
、ね、なんかザッカーバーグが嫌いみたいな感じ
そうそうそう、まあ、なのでそういう政治的な目論みもありつつどうなるのかなっていう感じです ね。
いやでもなんか私的にはやっぱり TikTok って皆さんがどういう印象を持っているかわからないですけど、昔みたいになんか若者がちょっとしたダンスを踊ってるみたいな、そういうアプリではなくて、めちゃめちゃなんか草の根運動とかすごいアクティビズムがめちゃくちゃ盛んなプラットフォームになってて、多分他のプラットフォームにはない、もしくは昔のツイッターでそういう部分があったかもしれないけど、今もうツイッターがほぼ使えない状態になっているから、そのなんかコミュニケーションプラットフォームが TikTok になって、でさらに動画だからめっちゃこうバズりやすいというか伝わりやすいみたいなところがあるので、まあその分なんかフェイクニュースみたいなことがあったりとか、あんまり良くない側面はあるものの、結構なんかすごくいい情報もたくさんあるし、そういうアクティビズムが起こっている、今まさに起こっているところだから、それをこう選挙の年にサイレンスするっていうか、 使えなくしてやるぜみたいなのはすごくアメリカの民主主義にとってあんまり良くないことなんじゃないかなと思います、
うん、そうですね。表現の自由が奪われるということで、多分この議員の人たちも別にバンしたいわけじゃなくて、要は情報が漏れなければ別に、なので、まあ、アメリカ国内の誰かが買ってくれればいいみたいな感じだと思うんですけど、なかなかね、いくらぐらいするんでしょう。ちょっと金額忘れちゃったけど、
ね、誰かが買ってくれて、もう本当それこそザッカーバーグぐらいしか買えない。
そうそうするとまたそれはそれで嫌だなと思う人も、
それはそれでモノポリーだとか言ってる
のになりそうだし、なりますよ ね、
ね。なんかこのままうやむやになって選挙が来てわーってなって終わるのかもしれないんですけど、なんかちょっと嫌な感じですよね。どっちにしろどうなってもなんかちょっと不穏な雰囲気を。しかも TikTok アメリカでもなんか7000人ぐらい社員がいるらしいから、
そう、
それも大変ですねっていう
ですね、
うん、冒頭にも話してましたけど、サマータイムになったじゃないですか。
はい。
なんかサマータイムやめる法案もあって、それも下院を通ったんじゃなかったでしたっけ？
あ、確かそうですね。はい。
で、その後潰されちゃったんでしたっけ？
亡くなったっていう話が。亡くな
りましたよね。
はい。去年か一昨年かありましたね。
ね。
そっちを通してほしいですね。
いや、本当それ。マジで、サマータイムほど誰も得してない
もの
ないから。
そうそうそう。本当ですよね。
すごいそれを思い出しました。なんでこんなことやってんのっていう。サマータイムを先にバンしてくれ。はい、次はですね、新しいロボットがまた出てきました。これはですね、フィギュアっていうロボティックススタートアップなんですけど、元ボストンダイナミックとかテスラとか Google ディープマインドとかで働いてた人たちが集まってできた会社で、まあ、オープン AI を使って、ロボットを喋らせている、かつ、動かしているのかな？で、スピーチトゥースピーチリーズニングって言ってるので、まあ、喋ったことに対して、なんか理論づけて、喋ったり動いたりしてくれるみたいな感じで、この動画が結構すごくて、
はい。
ちょっと怖くないですか？
さっき見て、手塚治虫みたいだなと思って怖くなりました。
なんか、ちょっと、考える時間はあるんですけど、なんかシンキングタイムみたいな。なんか話しかけて、はい、この顔のところに画面みたいなのがついてて、シンキングマークみたいなのが出て、ちょっとそれは可愛いんだけど、なんか、目の前にリンゴが置いてあって、人間が来て、何か食べるものちょうだいって言ったら、リンゴを手に取って、これあげるぜ、みたいな感じで渡してくれるんだけど、なんかその話してる時もなんか、ロボットみたいになんか、このリンゴをあげます、みたいな感じじゃなくて、ちょっとなんか、アームみたいな。ちょっと言いを飲んだりとかして。あ、これどう？みたいな感じなんですよ。ニュアンス的に。で、リンゴもなんかちょっと手を持ち替えたりとかして、近い方の手に持ち替えてあげたりとかしてて。
些細な動きみたいなのが、ちょっと怖いですね、
うん。ね。
なんかラックをこう、ちょっと前に動かすとか。
あ、
なんか
はいはいはい。
その動作とか見てちょっとゾゾッとしました。
確かに。なんかちょっとスッて、動かしたりするのが、ロボットっぽくなさ、みたいな。なんか、ロボットって結構なんか A 地点から B 地点にウィーンガショーみたいな感じだけど、そういうのじゃなくてなんかスッスッスッホーみたいな。
なんかこの最初動画見た時に、うん、あ、なんかもしかして包丁を持ってリンゴ切り始めるのかなと思って。
いや、それはやばい。
やめてくれと思ったらやらなかったからよかったんですけど。
確かに。
いや、でもそういうことですよね、やろうとしてることは。会話でこう、いろいろとお願いをして、それをやってくれるっていう感じなので。
うわー、でもじゃあこのロボットがなんか家にあって、毎日 食事作ってくれる代わりに包丁を持たせなきゃいけないってなったらどうですか？
どうしようかな。このロボットの足がなければいいです。
でもなんか冷蔵庫とかに取りに行ったりとかしなきゃいけないから。
ちょっと犬用の
フェンスみたいな。
フェンスで。キッチンから出れないようにしとこうかな。
あと本当話し方もめっちゃ怖い。なんか多分わざと人間っぽくするようにしてると思うんだけど、逆にわざとロボットっぽくしてほしいです。わかりません、みたいな感じ。
本当ですよね。これまだ見た目がね、ロボットっぽいからいいですけど、
うんうん、
もっとなんか本当に手塚治虫のね、なんか、何、人型みたいな感じになって、うん、いい家政婦だったのに突然人間の敵になるみたいな。
ね。
よくある。
めっちゃありそう。よくある話だけど、結構もうありえそうな感じで、この動画を見たら、やばい。
やばいですね。
すぐそこに来て。
ゆかさんはどうですか？そのトレードオフ。
いやー。怖いなー。しかもボストンダイナミックの、運動神経やばいじゃないですか。
やばい。
めっちゃジャンプ力あったり。運動神経がこれについてきて、包丁とかバーンとか投げたりとか、超走ってきたりとかしたら、もう確実に、やばい。
もう、終わったですね、それは。
超終わったなので、その可能性を考えると結構怖いんだけど、でも多分この子めっちゃ頭いいから、なんか今家にあるもので、いい感じの日本食作ってとかも絶対できるから。
うん、そうですね。
いやー、やってくれたらめっちゃいいですよね。ジェットソンズっていうアニメわかります？めっちゃ昔の。
知らないです。ジェットソンズ？
ジェットソンズって、なんかフリンストーンズの未来バージョンみたいな。
キャラクター知ってます。
なんかすっごい昔、もう1962年とかだから、すごい昔だし、あれなんですけど、このアニメに、ロボット家政婦が出てきてて、うんうん、なんかほんとなんか足がローラースケートみたいになってて、ウィーンってなんかいろいろ家の中を動いてお世話してくれるみたいな。で、なんか60年代だから、なんか結構この60年代の人たちが考えた未来だから、なんかすごいスペースエイジのなんかモダンな、なんていうんですか、インテリアとかめっちゃ好きな感じなんで、結構デザインとか好きなんですけど、この家政婦を思い出しました。この家政婦めっちゃロボットっぽいから、なんか口とかなんか四角だし、なんかガションガションみたいな。
かわいい。
これぐらいのロボット感を出してほしい。
そうですね。
逆に。
これだったら欲しいですね。
ね。このオープン AI のロボットが、なんか人工皮膚みたいなのをつけ始めるともう、
無理。いや、もう怖い怖い。
いや、でもなんかあんまり、こういうロボット人にも AI 使われている、 AI というかオープン AI の AI が使われているのが初めて見たので、確かにこれあるよなというので、この領域もちょっとウォッチしていかないとと思いました。
はい、今日は3月13日で、明日3月14日で 3.14 ということで、パイの日、円周率のパイですね。
はいはい。
パイの日ということでですね。まあ、数学大好きな人は、この 3.14 ほにゃほにゃほにゃほにゃっていうのを暗記して言ったりとかする日らしいんですけど。
そういう祝い方がある
んですか？そうそうそうそう。まあ、それはまあいいとしてですね。まあ、一般の人はパイの日なので、パイにかけて食べるパイですね。
うん、
を食べようという日に、一応、まあ、口実としてなってるらしいです。そこでですね、一つ見つけたのが、Google トレンズの、パイデーパイズというマップを発見しました。はい、アメリカ全土の各州の、パイの検索ナンバーワン、うん、ということで。
最も検索されているパイ。
はい、最も検索されているパイ。ということですね。世の中にはいろんなパイがあるんだな、ということを。
すごい変なパイが目に入ってきてます。
あ、どれですか？
まずクールエイドパイ。テネシー。
テネシークールエイドパイ。 やー、まず
それが1位ってやばくないですか？
やばいですよね。普通にね、アメリカ人が多分一番好きなパイはアップルパイとか、まあ、ハロウィンの時期だと、パンプキンパイとか、そういう感じだと思うんですけど。
はいはい、アップルパイが意外に4つしかない。
あ、そうそうそうそう。
カリフォルニアとか。
西海岸と、あとこれどこだ、
うん、あれ、これコロラドじゃない？あ、ブルーベリーか、コロラドは。テキサスはチキンポットパイ。チキンポットパイは大好き。
おー。そうなんです。なんか、これを見てね、甘いパイから、うん、ご飯にできるパイまで、いろんなパイがあって面白いなと思って。
確かに。
見ておりました。
なんかこのグラフの見方みたいなやつも、チョコレートかナッツのカテゴリーと、うんうん、カスタードのカテゴリーと、フルーツのカテゴリーと、セイバリーはなんか、塩辛い系、はい、
うんうんうん、
と、アザーっていうのがあるんですけど。フライドパイとか。
パイ。
なんで揚げちゃった？
なんで揚げちゃったっていう感じですね。ニューヨークは、ここで言うと、
シェパーズパイかな？
あ、シェパーズパイっぽいですね。
シェパーズパイってなんだ？
うん、お肉が入ってる、アイリッシュっぽい、やつだと。
あ、マッシュドポテトだって。
あ、マッシュポテトか。あ、
マッシュドポテトと牛肉または羊、ラムで。
うんうんうん、あ、イギリスのパイですね。あ、じゃあ
チキンポットパイっぽいけど、
うんうん、
牛肉系、なんかひき肉な感じなのかな？これは普通に美味しそう。いや、やっぱりちょっと中西部やばめですね。
ちょっとクールエイドパイのレシピを見てみよう。
クールエイドパイ何なの？しかもだってクールエイドパイなぜかカスタードカテゴリーなんですけど。
そうなの。ちょっと今オールレシピに行ってクールエイドのレシピを見てますけど、うん、コンデンスミルクとパッケージの甘くないフルーツフレーバードリンクミックス、クールエイドとかとフローズンホイップトッピングと、一応グラハムクラッカーも入ってるということですね。まずそうですね。
まずそう。なんでクールエイド入れちゃうのかな。普通にコンデンスミルクだったら別にいいんだけど。やっぱアメリカは広いな、はい、
まあ本当州によってエリアによって好きなものが全然違うという
ね、こういうので実感しますね毎回。はい、
そうですね。
そもそもみんなクールエイドって知ってるかな。
クールエイドってなんかキャラクターも結構に、
あ、そうそうそう、
こっちではミームで使われたりしますよね。
そう。あと、シリコンバレー用語かもしれないけど、drink the cool aid っていう言い回し知ってます？
いますね。
なんかごますりみたいな感じかな、日本語で。例えば、スタートアップのファウンダーとかをなんか盲信しすぎて、なんかあいつはもういつもクールエイド飲んでるから、みたいな言われ方をするっていう。感じなんですけど、無理やりテックにつなげると。
ちょっとクールエイドのキャラクターもここに、ね、貼っときますね。
そうそう。で、そのクールエイドのキャラクターは、なぜかいつも壁をぶち破って入っていくんですよね。
そうそう。何かと使われるビームキャラ。
いきなりバーンって入ってくる時に使われるビームです。
はい。かわいい。や、レトロな感じで ね、これも。
かわいいですよね。ちょっと変態っぽいけど。
という感じで、はい。
そういう感じで。
はい。パイを楽しんでください。
はい。ハッピーパイの日ということで。
はい。
イカスタではニュースレターもやっています。1ヶ月に1回ほど私から皆さんのインボックスへ直接メールが届きます。その月にあったこととか、その月の動画とかをいろいろまとめてニュースレターとしてお届けしております。そして、イカスタコミュニティもあります。これは YouTube のメンバーシップ経由でやっているコミュニティで、主な活動の場所は Discord なんですけど、平日のほとんど朝と夜に黙々会をやったりとか、いろいろとコミュニティ内で楽しいイベントがあったりとか、楽しく活動しておりますので、もしよろしければそちらもチェックしてください。なんと今回、ゆかしたポッドキャスト記念すべき50回目、
イエーイ。イエーイ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
100回目まであと半分。50回まで無事来れましたので、また次の50回も 楽しく聞いていただけると嬉しいです。ということで今週もゆかすたポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で皆さんが気になったトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。